あ、そう、最近ね、なんかいろいろまた試してるのね。
え？
体の使い方をね。
おう。
なんかね、手の握り方で、体の力み方が違ってくるっていうのを、ちょっと小耳に挟みまして。で、それを今、ちょっといろいろ試してるんですよ。で、なんかね、両手、ぐっと、握って、グーにして、特に、親指、人差し指、中指あたりをグッと握ると、それで呼吸すると、肺が、胸のあたりが動くっていうのが、そういう仕組みになってるらしいのね。
おお、それなんか本かなんかで読んだの？
なんかね、YouTube。
ああ。
で、なんかね、それで、今度逆に、小指、と、薬指の方を強く握ると、お腹の方が呼吸するときに動きやすくなるっていうのを知って、あ、そっかって言って、ちょっと実際やってみたら、あ、ちょっとカスヤもやってみて。ちょっとグー作ってみて。
じゃあちょっと言って、言って。
まず、手のひらの親指、人差し指、中指を、
親指の中に入れるのね。
あ、どっちでもいいよ。外で
お
も中でも。こう、そっちを中心にグッと握ると、握って、で、呼吸すると、どこ動く？
お腹。
お腹？ どっちかっていうと。
え、ちょっと待って、今ちょっと握らないで、
握らないで普通に呼吸できる。呼吸して
呼
る？
吸はできるよ。
え、でき、え、あ、あ、
呼吸はできる
呼
よ。
吸してる？ああ、よかったよかった。生きてるね。そう。で、ぐっと握って、もう普通に握り拳作る感じで、握って、息を吸うと、ぐっと手に力が入ってるよね。それで、呼吸すると、肺というか、胸式呼吸になるのね。
それで？
で、今度は、薬指、小指、親指あたりに、こう、
親指？
あ、親指は軽くって、その、薬指、小指をぐっと握って、親指は添えるだけでいいんだけど、こう、そっちの方を強く握ると、こう、どっちかというと、お腹の下っ腹の方に、息が入る感じする？
するとして？
するとして。しないのかな？
すると
しし ないの
て？
かな？
何？
で、なんかそれで、なんかその手の握り方だけでも、呼吸の仕方が変わるんだから、なんか意識して、腹式呼吸だったりとか、胸式呼吸する方法とはまた違う方法で呼吸ができるなって思って。で、まあちょいちょい試してるんですよ。普段生活してる中で、こう、親指、人差し指、中指握った時で、意識して握ってみるとか、で、小指、薬指の方力入れてみとか、やってみたら、すごいなんか、逆に意識しないで呼吸が楽になるみたいな、そういうのを試してて、なんか、ふわふわしてるの。今。
あ、体がリラックスモードみたいになってってこと？
そう。だから、なんだろう。まあ、どっちがどっちっていうわけじゃないけど、なんか、よく、その、お芝居のレッスンとかで、なんか、腹式呼吸、胸式呼吸みたいなことを意識しろみたいな感じで言われることはあるけど、なんか、それとはまた違うアプローチの仕方って世の中にはあるんだなって思って。だからね、なんか人の体って不思議だなって思ってるのね、今。そんな感じですよ。で、ふわふわしてる。
まあ、ふわふわしてんのは、知ってたよ。
あ、そう？
16年前から。
あれ、そんな？ じゃあ、ふわふわしてるわ。
え 逆にさ、平井さんが、ふわふわしてないわっていう時ってどういう時なの？最近ふわふわできてないっていう時。
そうね。 電車逆方向に乗った時とか。
あ、それ、ヒリヒリするね。
ヒヤヒヤするし、ピリピリするよね。ああ、このタイミングで逆方向乗った。
あのさ、うん、まあ、平井さんのその、電車逆方向に乗るパターンと合ってるのかどうかわかんないけど、
うん、
僕が本当最近ずっと思ってるのが、
うん、
その無意識って怖いっていうのを、最近ずっと思ってて。
うん、はいはい。
極端な話から、すごいすると、
うん、
僕まあ、普通にね、
うん、
普通に無意識で、
うん、
生きることに関しては大体の人がまあ無意識じゃない、
うん、
生きてる、無意識で生きてるじゃない、
うんうんうん、
で、まあ、朝起きて、シャワー浴びて、
うん、
で、服を着て、
うん、
で、どっか出かけるっていう無意識行動あるでしょ、
うんうん、
まあ、行き先とか、その、行動、原理には一つ一つの理由はあったりするんだけど、
うん、
でもいつもやってることだったら無意識じゃん。
うん、
で、極端な話ね。
うん、
僕家を出て、
うん、
今僕は自分が住んでるマンションの部屋を出て、
うん、
で、マンションのエントランスというか、のドアを出て、
うん、
表の世界に出ていくわけだけど、
うんうん、
エントランスのドアを開けて表の世界に出る瞬間に、
うん、
わっ、ズボン履いてなくて出てきたらどうしようって思う。
え、変態じゃん。
いえ、そうじゃん。そうなんだけど、うん、服を着る、まあなんか起きて、
うん
うん、何かしらの用事とかで、
うん、
家を出ていくまでって、うん、もう大概無意識なんですよ。
うん、
その行動自体は無意識で、
はいはい、
あと頭の中には、あ、今日あそこに行ったらあれしなきゃなとかって思いながら、
うん、
無意識で、こう、身支度をしていったりするわけじゃん。
うん、
で、あ、よしよし出ようって思って出るから、
うん、
無意識でやったことは覚えてなかったりするわけだよね。
うん、あるある。
だから、うん、本当に、
うん、
ちょっと、なんて言うんだろうな、この、うん、言葉での説明すごい難しいんだけど、
うん、
家を出た瞬間に、
うん、
耳元で、誰か知らない人に、
うん、
君今日ズボン履いて出たって聞かれたら、
うん、
自信ないんだよ。無意識だから。
ああ。
いや、出たと、履いてきたと思うよ。いつも履いてんだから。
まあそうね。
でも、はっ、
うん、
って思って、道の、
うん、
道に出た瞬間に、
うん、
僕は自分の住んでるマンションの前で、
うん、
下半身を見て、
うん、
履いてるよな、ズボン、
うん。
って思ったりするってことが、あるの。
うん、ああ、そうなのね。
で、無意識って超怖くて、
うん、
で、その、これまでのパターン的にさ、
うん、
ね、僕今だから住んでいる、一番最初に住んだマンションが、オートロックだったんだけど、
うんうんうん、
そこはボタン式のロックだったのね。
うん、
インターホンのボタン、を、まあ、暗証番号みたいに押して、
うん、
解錠して、で、マンションの中に入るオートロックだったの。
はいはい。
だけど、その後しばらくして、次に住んだオートロックのマンションは、鍵で、
うん、
オートロックを開けるとこだったの。
うん、
で、引っ越しの時にね、
うん、
僕は引っ越し作業を友達とまあやってて、
うん、
で、下に荷物を持ってきた、トラックの友達とかがいて、
うん、
で、なんか用事があったんだろうね。
うん、
で、ちょっと今降りていくから、つって、
うん、
降りていって、で、話して、じゃあ部屋戻って、引っ越し作業の続きしようって思った時に、
うん、
あ、鍵持ってくるの忘れたって、なったわけ。
うん、
で、どうしよう。
ああ、それは。
って思って、で、まあ平日の真っ昼間だったから、
うん、
いや、もう本当に申し訳ないし、
うん、
自分だったら嫌なんだけど、
うん、
一応その、マンションの別部屋を呼び出しをインターホンにして、
うんうんうん、
で、なんか、誰か出てって思って
、
で、呼び出して、
うん
で、たまたまだから、その時間にいてくれた人がいて、
うん、
で、なんか、まあ、すごい機嫌だよね。
うん、
あ、はい？でその時、その時のマンションはカメラとかついてないインターホンというか外の呼び出しだったから、うん、すいません、つって、
うん、
何号室に今日引っ越してきた カズヤですけど、うん、鍵を驚く、あの、忘れちゃって、しまっちゃって、とかって言ってて、うん、あーって言ってるさなか、あの、別の住人が帰ってきて、
うん、
あ？つって鍵をガチャって開けて、ウィーンつって入ってったわけ。あ、すいません、あの、今、大丈夫になりました、すいませんでした、つって。で、まあ、難を逃れたりしたことがあった、うん、それから、
うん、
でもその、怖い、そういうのの積み重ねで、はいはい、無意識って怖くなって、だから、今住んでるところも同じように、鍵で、そのエントランスのオートロックを開けて、出入りするマンションなんだけど、その記憶もずっとあるし、
うん、
で、その無意識怖い病だから、本当に、すぐそこに、ゴミを出しに行くときも、
うん、
はぁ、鍵を忘れたらどうしようって思うわけ。
うんうん、
で、また慣れてきて自然になってきたときに、あの、あ、今日はゴミの日だーって、ダッダッダッダッダッってゴミを持って出て、
うん、
階段降りて、
うん、
で、ドアガチャンって開けてマンション外出て、うん、で、ゴミを出す瞬間に後ろでバタン、ウィーンガシャってオートロックが閉まる音が聞こえるわけよ。
うん。
あれ？今日、今僕鍵持って出たの？無意識だから。もう持って出たの？持って出なかったの？うん、でだって、マンションの底にゴミを出すだけだから、うん、スマホとかも持ってきてないわけよ。
はいはいはい。
で、鍵もなかったら、
うん、
で、しかも、あの、僕は、ちょっとね、正確にはあんまり良くないんだけど、うん、まあ、地域的に慣例として許されていることだということを前提に置いて話すけど、
うんうん、
その、ゴミ出し日の前日の夜とかに、ま、僕は出すわけね。
はいはいはい。
で、夜遅めになるわけですよ。
うん、
で、ゴミを出してバタンってしまって、これ鍵持ってなかったら、
うん、
あ、いや、もう、どうしたらいいのっていう。
野宿。
何もないわけですよ。
うん、
ゴミだけ持って、スマホも何も持ってない。うん、本当な、もう、手ぶら中の手ぶらだよね。
うん。
うわ、どうしよう。
身一つでね。
で、だから、うん、
ズボン履いてなくてね。
瞬間、まあ、ズボン履いてるけど、
う
ん、
あ、そう
だ。いや、でも履いてない可能性もある。
うん、
無意識だから。
ズボン履いてますか
で、
うん、
あっつって、
うん、
ゴミを出す時も、
うん、
バタンってしまった瞬間に、急に、じわって汗かくわけ。
わ
っつって、
うん、
で、恐る恐る、こう、ポケットのあたりを触って、
うん、
持ってた持ってたっていうのを、ほぼ毎回やってるぐらい、無意識怖い症なんですよ。
ああ、そうね。
ほんとね、
うん、
無意識怖い。
ああ、確かに。
平井さん、何の話だっけ、うん、平井さんって。
ああ、その、呼吸の。
ああ、
そうそうそう。まあ、意識するのと、また無意識。で、っていう、その無意識からね。
ごめんなさいね。
いや
僕なんでこんなにヒートアップしたのかが、うん、でも、ほんとね、最近思ってた、うん、無意識怖いって。
でも確かに、あの、この間、テレビでもやってたのかな？なんか、カズレーザーのテレビ番組、
うん、
最近、始まったんだけど。
カズレーザーと学ぶみたいなやつ。
そう、うん。で、それで、なんか無意識について取り上げられてて、
うん、
で、こう、バッティングか何かで、
うんうん、
バッティングで、それをやろうと思ったタイミングが、
うん、
あの、意識が、やろうと思った意識が先か、脳波が先か、動きが先かっていう実験があったんだって。
なんかテレビ欄というか、テレビ情報で、
うん、
そのイップスは精神的なものではないみたいなタイトルがついてるのは見たい、
うんうん。で、その中の一つの題材で、
うん、
その、意識が先か、脳波が先か、動きが先かっていうのを、うん、なんか、
肉体がね、先かね。
そう、うん、で、なんか実験した結果が、うん、まあ、発表されてて、
うん、
で、それが、その、まあ、意識、こう、打とうと思った時が先って、まあ、思うじゃん。
うん、
でも、やっぱり、その、測ってみると、脳波が先なんだって。
うん、
だから、脳波が最初、こう、出て、で、動きに、打とうと思った意識に登ってきて、で、動きになるっていう順番らしいから、
うん、
だから、その、無意識から意識に、無意識意識っていう順番らしいのね。
うん、
だからやっぱり無意識って だいぶ重要なんだなって思って、で逆にその意識で登ってきたことを意識に登ってきた無意識のものっていうのがなんだろう、まあここからは僕の推測ね、それをまあ例えばあの逆算すれば意識的に嬉しかったり楽しかったりっていうのをやってたら無意識の方もそれに引っ張られるんじゃないかって思うようになったのね。でスタートラインを見越して逆算するみたいな、そうしたらなんかうわーやだなって思う日があったとするじゃん。わ今日なんかよくわかんないけどやだなって思う日があるじゃん、人生ね、それってまず発生してる元は無意識だとするじゃん、無意識が大きくなって意識に上ってあーなんかやだなって思うから嫌な気分になるって思ったら、逆に特に嬉しくなくてもあやったーとか思ってたらなんかこう無意識の方が勘違いして先にこうやったやったやったやったやったみたいな感じで、でこう大きくなって意識嬉しいみたいなのやってると気分が良くなるんじゃないかなって思ったのね。でちょっと今それをねいろいろ試してるの。なんかふわふわしちゃったね。
えまあまあずーっとそうだから、平井さんってふわふわしてる人だからやっぱ知ってるんだけど、
あそうだね、
でも本当、だから、無意識怖いんですよ。
そうね、
もう。これ多分ね、100個出ると思うよ。ちゃんと考えれば。
何でその ?100 個
洗濯しいよって思って、洗濯物
洗濯しいよという選択肢。
洗濯をしようと思って、で、洗濯物をさ、洗濯機に入れてさ、で、まあ、全部が同じではないと思うんだけど、まあ、うちのはね、洗濯機に洗濯物を入れて、で、洗剤を入れて、電源を押してコースを選ぶか何かして、スタートボタンを押すと、水量を、まあ、一応自動洗濯して、で、水が入り、あ、まあ、スタートモードになって、で、蓋を閉めると、水が入り始めて、スタートするわけよ。で、ピッピッピッ、パタン、ガチャって、蓋のロックがかかって、ムーム ー, ーって回り始めた時に、あれ洗剤入れたっけってなるわけ。
あるあるね。
無意識。怖い。
下手すると、何個か入れてたりとか。
無意識だからね、怖いんですよ。
怖い。
言うと、朝、シャワー浴びて、まあ、考え事大体してんだけどね、僕。まあ、ラジオを聞きながらシャワーは浴びるんだけど。
そうね、考える人、粕谷浩二。
そう、ラジオを聞きながらシャワーを浴びて、で、シャンプーをして、で、シャンプーを流して、で、あの、歯磨きも僕はシャワー浴びながらするから、歯磨きもして、
ブエー
ッツ。で、体も洗って、みたいな時に、今日僕、シャンプーした無意識でやってるから、記憶はないんですよ。
はいはいはい。あ、でも確かに、あるある。あの、シャンプー、あれ?シャンプーしたっけ?あ、でもリンス取ろうとしてるからしたわ、とか。
なんか、その、無意識上の脳のアラートみたいな時に、僕はもう変な汗ばっかりかいてる。一人で怖がってるの。あれっつって。もうで、もともとね、記憶とかには自信がないから、もうこのまんま僕は、いろいろな意識を失っていくんじゃないかと思って。怖い怖い。まあ逆に言うと、いろいろなことを意識しないと何もできないぐらいに、なっている、過敏になっているんじゃないかとも怖くなったりして、無意識怖い。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
ああ、無意識、ああ、なんかいろいろあるね。あの大好き声優、平山聖輝です。なんだろう。
うん、まあ今日はね、うん、平井さんのふわふわに乗ったままふわふわやっていくつもりはないんだよ。
ないんかい。
ないよ。
ないの？ふわふわしようぜ。
むしろさ、
うん、
平井さんからぶち込んでくれてもおかしくないと僕は思ってた。
あ、そう？
ふわふわしてんじゃねえってところじゃん。
え、そうなの？
そうでしょ。お主。
え？ふわふわ。
前回あんだけ僕を責め立ててたのに、自分が勝手にふわふわして、そういうところだよ、平井さん。
え？
そういうところ。
あ、そう？
平井さんそういうところ良くない。
無意識怖い。
良くないと思う。
無意識怖いね。
平井さん本当にそういうところ良くないと思うよ。自分さえ良ければいいみたいなところ本当に良くないと思う。
いや、もうね。もう無意識の行動だから。
平井さん、ちょっと考えてみてっていうか、まあ、台本見てるから分かると思うんだけど、うん、僕は何のことを言ってると思う？
あ、そうだ。台本見てなかった。
僕が何のことを言ってると思う？
ちょっと待って、ちょっと待って。
なんだよ。
今台本出すから。
一生ふわふわしてんな、この人。
ふわふわ。わかったよ。
何の話をしようとしてると思う？
え？行ってきたんでしょ？
ああ、もう、運びが。運びがよ。
そう？
運びがようだよ。あんなに、僕が、もう、気持ちとして面倒くさすぎて行きたくないけども、
うんうんうん、
でももうリスナーさんと約束したんだから行くんだよって、うん、行くけどまだ行ってないよ、うん、もうなんでまだ行かないんだよみたいなあんな言い方を僕にしてさ、僕を責め立ててさ、
え、でも行ってきたんでしょ、
だから、
うん、
そうまでしてた人がよ、
うん
うん、あのなんか、
え、行ってないの、
だから、
うん、え、まさかあそこまで言ったのに。
そもそも、その、リスナーさんに向けて一応話してるね、うん、このラジオですから、
うん、
行ったのって聞くものじゃない普通。
え、行ってないの、
いや、だからさ、それがなんか行ったんでしょとか言ってないのとかさ、はしょるよね。
何
はしょるよね。
あ、そう、
うん、
え、行ったか行ってないかで言うと、
いや、違う、
うん、
で今日、僕はね、
うん、
平井さんが、
うん、
あんなに僕のことを責め立ててて、
うん、
で行くって言ってんのにまだ行って何回も、そんなに言うんだって、行けよ行けよなんだ行けよってずっと言ってた人が、
うん、
今11月21日の配信になって、
うん、
結局行ったのかよっていうぐらい、
うん、
興味を持ってなかったんかいっていうところよ。
え、いや行ったんでしょ、あれ行ってないの？どっち？え、あれだけ言ったんだから、え、もう、言ってるでしょ、何？
そうだね。
そうなの？どっち？
じゃあ、どっちだと思うんだよ。
え、言ってないの？まさか。え、
言ったよ。
あ、言ったの？おう、言ったか。
そんな平井さん興味持ってないんだったらもう喋る気もなくなっちゃうよ。
いやいや、
あれだけ YouTube かなんかで喋ろうかなって感じ
だ。あ、そうなの、
うん、
あれだけ言ったんだから行くよねって。
うん。行く、あ、
うん。
もう、あんだけカセヤが言ったからカセヤのことを信じている平井さんだから行ってないなんて思ってなかったってこと、
う
ん、
そう。
あ、じゃあ、うん、どうだったって聞いてくれりゃいいじゃん。
え、あ、そうなのあ、行く行かないに。
興味のなさ興味のなさ。
あれそう？興味あるよ。え、行ったんでしょ？
で、どっちだと
思う？あ、じゃあ行ってない。
行ったよ、
だから。
さっき行ったよって言ったよ。
行ったって言ったの。
うん、
行ったんだったら行ったよ、うん。行ってた、行ってた。
結局よ。
うん。
配信があってさ。
うん。
まあ、ね、ちょっと、軸は歪ませていただくけど、
うん、
11月11日の配信の前後に、
うん、
前後じゃないよ、僕、前に、僕は配信するために編集をしたりするわけですよね。
うん、
ポッドキャストの音声ファイルそのものを編集したりするわけですよ。聞き直したりするわけですよ。
うん、
で、ひどい言い方するな、平井さんと思って。僕のことを、
うん
ね、しかも、こんなに興味が、うん、興味がないのに僕のことを責め立てて、
いや、
ひどい言い方をするな。
行くって言ったの、言ってないの？
で、思いながら、 編集をして、
うん、
で、配信をしながらね。
うん、
いや、行くつもりがあるのに、
うん、
平井さんがああいう言い方をするから、もう僕の気持ちも萎えちゃうけど、それでも僕はリスナーさんと約束をしたこととかは、
うん、
絶対にやるんだっていうタイプだから、
うん、
やっぱそうやって、人と約束することによって自分を犯すこともある。人間なんでね、
うん、
で僕はもう行くよって思って、
で
いろいろ話したけどね、
うん、
前回、
うん、
予測をね、
うん、
電話したの、
うん、
僕がもう目をつけてた病院にね、
うん、
電話をしたの、
ここだっつって、
で、はいって出てるから、
うん、
あのアレルギー検査がしたくて、
うん、
あ、今喋ってたのアレルギー検査に行く行かないの話ね、
うん、
一回もアレルギー検査のことについて触れずに行ったのか行ってないのかしか話してなかったからちょっとびっくりしちゃったけど、でそのアレルギー検査、まあそう、うん、遡ることっていう話をし始めるとちょっと説明が長くなっちゃうから、うん、なるべく走りたくて、
うん、
とりあえず僕は長い間アレルギー検査に行きたかったんだけど、
うん、
いろいろ電話恐怖症、テレフォノフォビアだったり、
うん、
病院嫌いみたいなところもあって、
うん、
すごく億劫だから、
うん、
ずっとアレルギー検査行こうと思ってたけど、行ってなかったんだけど、リスナーさんと約束をして行くことにしたっていうのがこれまでのあらましね。
うん、
で、電話したわけよ、
うん。
で、アレルギー検査したいんですけどって言ったら、うん、はいはい。って言われるから
。あれカスヤの想像とちょっと違うぞてか、だいぶ違うぞ
だから、
うん、
僕はもう、怖いよーってなっちゃってたけど、
うん、
で、あの、うん、ちょっと、もうわからないですけど、どうしたらいいかなと思いまして。
ああ、そ
う、ほら。どういうかと思いまして、ってなるわけ。
そうね、う
ん。したら、あの、予約とかは特に、うん、あの、ないんで、あの、いい感じの時間に、
うん、
とにかく来てもらえればみたいな感じ
で、めっちゃウェルカムじゃん
言われて、
うん、
って、
いや
予約、僕はだからね、うん、人と予約する方が僕は動きやすいから、うん、予約じゃない、人と約束をすることによって
人と予約ね、
人と約束をすることによって、ね、まあ予約という約束をすることによって行く方が僕の気持ち的にはね、
う
ん、
そうね、
楽だから、
約束が、予約、あなたと時間を約束します、
そうそうそう、うん、予約させてもらう、
うん、
うつもりで、もう手元に紙とかも用意して、うん、Google カレンダーも開いて、待ってたんだけど、
うん、
ああ、もう僕の意思次第、僕の意思に投げられちゃうのが怖いわ。
完全に。
あなたが来たい時に来ればって言われるのがなんか、怖いよってなるんだけど、でももう、僕もね、
うん、
大人だから、あと、いろいろあって、うん、テレフォノフォビアって、との付き合いももう長いから、
うん、
で、またさらにいろいろあって、
うん、
最近ではそのテレフォノフォビアとの付き合い方もなんとなく分かってきた自分だから、
うん、
まあまあそこまで来たらもう僕にとっては一応シミュレーションしたことがある流れなわけですよ。
うん、
で、あ、じゃあその、まあ、いつも混んでるとは思うんですけど、比較的行きやすい日とかってあったりしますか、みたいなことを聞いて、
うん、
で、まあいつでも混んでるんですけど、だいたい何曜日とかは、まあ平均的には空いてますよね、とかって言われて、うん、あ、わかりました、つって、
うん、
そのまま電話切って、
あ、
だからもう終わったから、うん、やりとりが。
ああ、そっかそっか。予約する必要ないからね。
そうそう。わかりました、うん、じゃあ行きます。うん、はい。
終わりですよ。終わりですよ。あ、意外とね、すんなりね、
うん。うん。それもそれで嫌なの。もうちょっと親切にしてくれよと。僕、こっちはさ、勇気を振り絞って電話をしてるんだからさ。
そうね。
もうちょっと、うん、もうちょっとなんか一言二言、優しい、ね、白衣の天使の声をくれてもよかったんだけど。
大丈夫ですか
ね。
大丈夫ですか、
まあ、まだ何も起こってないから、大丈夫ですかはちょっと言葉選びがおかしいなと思う。
お大事にって。
まあだから。平井さん、ボキャブラリーがひどいな。
大丈夫ですか、
まあ、お待ちしておりますって聞いてくれていいんだけど、うんうん、なんか、わかりました、はーい、なんか、はーい、はーいで、
はい、
終わるのが、なんか嫌だなって思いながら、
はい、また来てくださいね、はーい。
もう誰だ、
はーはーは
ー。誰だ、
はーい。じゃ、また来てくださいね。
誰だ、おい。
はーい。
誰だよ。
はーい。
誰だよ。
はーい。私です。
誰だ、誰だ、誰だよ。
っていう受付の人。
話し続けていいですか？
どうぞ。僕は満足しました。
平井さんが満足してくれたんだったらもう、僕の話ももうここで終わりでもいいんだけど。
ええー。行ってきたんでしょ
行かせてよ。
行ったって言った
んじゃん。
行ったって言ったでしょ
行ったって言ってんじゃん。
行ってないの？
いや、でも平井さん満足しちゃったんでしょ
はーい。満足しました。してないよ。聞かせてよ。
一通り笑ったし、うん、まあ、うん、本当に一周して腹が立った。平井さん超ムカつくなと思ったけど。でね、うん、まあ電話という第一ハードルは突破したわけで、
うん、
いや分かった。よし、うん、と思って、
うん、
で、次のハードルはね、
うん、
行くぞっつって、もう、いろいろ準備をした結果、
うん、
あとはもう行くしかないから、
うんうん、
行こうって思って。
うん、
で、もう いろいろ準備はしたのよ、
うん。
で、もう無意識じゃなくて意識的に、
うん、
保険証も持ってるんだけど、
うん、
多分もうマイナンバーカードと連携はさせてるから、うん、マイナンバーカードだけで行けるな、行けるけども多分保険証も念のため持ってとか、いうので、
うん、
準備はしっかりして、行ったわけよ。
うんうん
で、受付で、つって、また怖くなっちゃうからすぐ、つって、
うん、
で、まあ、まあまあバタバタしてんだよ、混んでてね。
うん、
もう、あそこはね、一年中混んでた。だけど、
あ人気な
感じ、うん。まあまあバタバタしてんだけど、つって、うんアレルギー検査がしたくて、って言って、うん、つって、
うん、
で、初めてですかあのさ、
うん、
病院に限らずだけど、
うん、
急に初めてですかって聞かれることあるじゃん。その時にさ、
うん、
まあ、前後に何かつけてる場合もあるんだけど、
うん、
あんまり聞き取れなくて、向こうとしては低傾向だからね。あれで初めてですかって聞かれた時にさ、
うん、
何について聞かれてるのかってハッとしちゃう時がない？
あ、え？あ、
ない？ないか。
ないかな。
ないか。
うん、
聞かれた瞬間に、
うん
この病院は初めてですか？アレルギー検査は初めてですか？どっちなのって思うわけ。
はいはいはい。
で、
うん、
えっつって、
うん、
で、僕も、なんかその、段取り結構大事にするタイプだから、
うん、
なんかあんまりね、僕こう、うん、横柄なお客さん嫌いなの、僕って。
うん
そういう心の優しさを持ってるわけ。
うん、
だから、なんか、もう一番最初からさ、
うん、
一番最初からでーんって行くのはできないから、うん、またその下からつって、
うん、
まあ、ある種バカを装って、アレルギー検査したいんですけどどうすればいいですかみたいなアホ面で行くわけですよ。あ、まあマスクと帽子かぶっちゃってるから、ほとんど顔見えないんだけど。
面は見せるって、ね。
で、
うん、
あれと思って、
うん、
で、アレルギー検査は初めてですって言いながら、
うん、
僕は急いで、
うん、
そのカードケースから、そこの病院の、診察券を出して、
うん、
アレルギー検査は初めてですけど、つって診察券を出しながら、
うん、
あ、診察券お持ちですねっていう、その、
うん、
どっちかわかんないから、
カバーしてんじゃん。
そう。
どっちも。
なんかその、二、うん、つ、どっちの質問でも返せるように喋りながら動くっていうのを、わーだわーってやるんですよ。で、診察券を出して、
うん
じゃあ、診察券お持ちですね、つって、言われて、
うん、
はい、つって。
はい。
じゃあ、保険証お持ちですかって言われて、
うん、
あ、マイナンバーカードでも大丈夫ですかって言って、
うん
あ、マイナンバーカードお持ちだったら、じゃあそこにカード入れてくださいって言われて、
うん、
マイナンバーカード一体型保険証を使うのは僕は初めてだったから、
うん、
でもテレビでは見たことあったから、
うん、
あ、テレビで見たことあるやつだって思って、で、カード入れると、
うん
これはもうシンプルに、初めて、もしくはやったことない人に向けて、こう段取りを言うとね、
うん、
マイナンバーカードと連携されている保険証を読み込む機械が受付に置いてあるわけですよ。
うん、
で、そこに、まあ、もうここにカードを入れるんだなっていう溝があるから、そこにマイナンバーカード、ま、カバーに入れたままでも大体大丈夫なんだけど、
そうだね。
うん、そう。で、僕、マイナンバーカードのカバーの裏側に、
うん
臓器移植カードも入れてんのね。ドナーカード、
うんうん。
だけどその2枚重なった状態でマイナンバーカードをスッて入れても読み込まれるから、
うん、
まあそんぐらいのもの それはまあ、はいはい、いろんなカードのシステムとか、機械のシステム上大丈夫だろうなっていう見込みはあって、うん、でまあ、スッて差し込んでみたわけですよ。
うん、
そしたら、先手画面が変わって、うん、で、なんか、読み取りますかとか、うん、あと、こう、以下のことに関して同意しますかみたいなのが、さらっと出るわけ。
うん、
で、まあ、ポチポチって押すんだけど、
うん、
一回、その、カードの向きが逆のようです。カードの
向きを。おや？
直して、入れ直してくださいって言われて、ああ、逆だったか、つって、うん。僕、マイナンバーカードを、向こう側、相手に見えるように出すっていう癖があるんだけど、
はいはい、
そのカード的には、自分向きにマイナンバーカードを挿して欲しかったみたいで。
あ、まあ、機械相手だからって
ことね。そうそうそう。うん、だから、まあそう。だからあ、逆だったかって思って、うん、カードの向きを180度変えて、もう一回入れ直して、
うん、
で、読み取りはどちらにしますかみたいな感じで、
うん、
電話番号で認証するか、
うん、
顔で認証するかっていうのが出るわけ。
へー。
で、うんうん、ほーって思って、
うん、
まあでも、よく考えれば、
うん、
受付で、まあ、まあまあ周りが見える範囲で電話番号を打つのとか嫌じゃん。個人情報的にね。
ほうほうほう、
まあまあ嫌じゃん、まあよ。深く考えるとね。
まあね、
うん、深く、そんなに考えなくていいんだけど、うん、考えちゃうタイプの人はちょっと嫌じゃん。うん、
いつどこで誰が見てるかわからないからね。
そうそうそう。うん、で、あとは、その、なんか押して、ね、うん、883、あ、違う、443だから、11桁の数字を入れてるときにもたつくのもなんか嫌だから、うん、じゃあ、顔認証できるんだったら顔認証しようかなって思って、うん、で、顔認証スルーで押すと、もうカメラが作動して、この枠内に顔を入れてくださいって言われて、
うん、
で、僕は、あって思いながら、とりあえず帽子をちょっと上げて、
うん、
おでこが見えるぐらいにして、
うん、
で、マスクを下ろして、
うん、
顔が映るようにして、で、向いてみたの、画面に、
うん。
結構暗いのよ。なんかこう、別にカメラの横からライトがつくようなタイプではないかったから、
うん、
でカメラに向けて顔を見てみると、結構暗いけど大丈夫かなのなんか感じでもう認証されましたってなったから、
ああ、構成の。
簡単でしたね。うん、でやったぜ、みたいな感じで、
うん。
で、認証されたっていう、その、
うん、
マイナンバーカードと保険証を一体連携させていって便利だった経験も今回初めてして、
うん、
僕の中ではなんかもうプラス10点いただいてるわけ。
いいじゃん。
僕の中ではもうこの中でよくできましたなの、
うんうん。
だけどここまで話しちゃって、
うん、
僕の中では残念でしたなんだけど、
何？
喋りすぎててもう、うん、長くなっててごめんね。
そこな。
まだ病院に来たとか、
うん、本当だ。受けてないからね、まだ。まだ受けてないじゃん。
でもまあ、半分悪い、うん、半分悪いのは、平井さんと無意識の話が盛り上がりすぎたから、
まあ、
時間読みがずれちゃったのはいいんだけど。それでね、
うん。
まあ、じゃあ、あと、まあ、前、診察券を作った時よりも、だいぶ時間が経ってるんで、
うんうんうんうん、
問診票に改めて、問診票書いて出してくださいって言われて、
うん、
はいはい、つって、もう指標書いて、
うん、
で、出して、
うん、
じゃあ、少々お待ちくださいって言われてさ、
うん、
覚悟はしてた。
え？
覚悟はしてた。
何の？
覚悟はしてた。
覚悟。
Google マップの口コミとかも見てたから、
うん、
覚悟はしてたよ、
うん。
でも、どんくらい、まあまあまあ、でも、もう、最悪よりは良かった。最悪よりは良かった。
ああ、そうなの、ね、
最悪よりは良かったけど、うん、受付済ませてから1時間ずっと待ったからね。
ああ。
待つねーって思って。
そうね。
待つねー。
長い、う
ん。待つねー。もうほんと待って。
ああ。
で、でもまあ、覚悟はしてたから、
うん、
僕最悪2時間ぐらいまで覚悟してたから。
はいはい。それを考えると、まあまあ、ああこれぐらいかっていう。
まあ、ツイッターを見ながら、
うん、
ツイッターばっかり見てると、もう目もしょぼしょぼしてきちゃうし、で、周りを見渡してね、周りを見て、なんか、まあ住んでる地域柄もあって、
うん、
外国籍っぽい方もいらっしゃるなとか、
うん、
でもやっぱ子供多いなとか、いろいろ見ながら見て、
うん、
すごいトイレ行きたくなってきちゃったなーってなって、
うん、
でもトイレ行きたいけど、そういうタイミングで順番に頑張ってくるとかもあるしなーとか思って、うん、でそもそも、その、オフィスビルみたいな中に入っている病院だから、
うん、
トイレの位置が僕はまだ目視できてないなって思って、で、 ああどうしようっつって、でも一回立って、うろうって歩き始めると、うん、周りの人も受付の人も立ったって、なんか、視界に入っちゃうから、なんか、ちょっと、なんか変に動くのも嫌だなと思いながら、
う
ん、
気になっちゃう。
どうしようかな、遠いぐらいで呼ばれたわけですよ。うん、どうぞ、と、
うん
で。あ、まあ、まだ大丈夫だと思って。うん、で、僕は、もしかしたらと思ってたけど、でも、うんもしかしたらと思ってたけど、この段階では、今、先生に直接問診されて、
うんうん、
じゃあ、予約を取って次に来た時に採血しますね、になるだろうなと思ってたから、
うん、
まあまあ、じゃあ、サクッと話して帰ろうかなぐらいで、
うん、
で、診察室入って、うん、で、アレルギー検査ですねって言われて、うん、あ、そうなんですよ、つって、
うん、
で、どんな感じで、みたいな、ふんわりとした感じで聞かれたんで、まあ、その食べ物で、まあ、できるだけ割とこう、詳しく調べておきたいなと思って、っていう話をして、じゃあ分かりました、みたいな感じで、じゃあ、この後その、何をチェックするかとかを選んでもらって、で、採血をもうしちゃうんで、って、ああ、今日やるんだって思いながら、で、一回その、準備をしておくから、一回受付の方出て、でもう一回待っててくださいって言われて、うん、おー、はいっつって、
うん。
で、今通ってきた受付の前の待合室のところに戻ってさ、
うん、
そうかーって思って、
うん、
トイレ来てーなーって思って。
また、振り返って。
うんでも、ま、準備するって言ってたけど、
うん、
どんくらいの準備かなと思って。
ああ、うん、なんか、準備できたら呼びますみたいな。
そうそうそうそう。
どれくらいとかは聞いてな、
そうそうそう
言われてなく。
そうそう
ああ、ちょっと、
ね、どうしようかなと思って、うん。すぐ呼ばれるんだったらすぐでもいいけど、
うん、
しばらく待つんだったらトイレがちょっと心配だなと思って。
うん、
あ、でも、トイレで、トイレを我慢しすぎて、
うん、
体がガーってなった状態での採血ってなんか正常時じゃない気もするから。
うん、変なストレスがね、
うん、
かかってね。
うん、なんか妙に汗ばんじゃってるとかもあるだろうから、
なんか、変な反応がね、出ちゃったら困るよね。
そう。だからちょっとあれだなって思って、
うん、
で、立ち上がって、
うん、
意を決して立ち上がって。
うん、
で、僕、まあ、弱視だっていうこともあり、
うん、
だいたいその案内板が出てても、見えないタイプだから、
うん、
初めてとか行き慣れてない場所に関しては、
うん、
自分と環境的な余裕があれば、
うん、
こう、うろうろ歩いて、
うん、
で、でも大体その予測としてね、
うん、
建物構造的にトイレがあるとしたらこっちだなとかっていうのを予測して動いたりするわけ。
うんうんうん、
ファミレスとかでも大体そうなわけですよ。
うん、
大体チェーン店なんだけど、
うん、
その、視力が弱くない、弱視じゃない人が大体見えるぐらいのトイレの案内しかなくて、
うん
割と離れてる席の僕とかはもう全く見えないわけですよ。
うん
だけど、ファミレスでだいたいこういう構造だったら、トイレがあるとしたら、あの見えなさそうな通路のあそこ曲がったところにきっとあるよなって思って、
予測がね。
割と一か八かでスッて立って、スーッて歩いていって、で、トイレの案内が見えて、た時に、
うん、
あ、OK、よかった、と思って安心したいというわけ。
うん、
稀に外れてトイレじゃなかった時に、あー、って戻ってくる時もあるけど。
そうね、スタッフさんのね、入り口とか、スタッフオンリーって書いてあったりとかね。
そう
あるからね。
だからもううん、そうすると、だから周りの人からの目線が妙に気になっちゃって、
うん、
もう普通に、歩いただけです。
なんか、あれ関係者の人かな、つって。店の人かな、
みたいなさ、
うん。
そういうこともある、僕だから、意を決して立ち上がって、
うん
うん、あるとしたら、今僕からは見えていない、物陰っぽいところにドアがあるんじゃないかなって思って、
うん、
わーって歩いていって、
うん、
で、ドアが、どうやら、その、スタッフオンリー的なドアだなっていうことは見えたわけ。で、だとするとって思って、
うん、
まだ僕の中には欲しい答えが得られなかったから、
うん、
もうちょっとこう近づいていったら、
うん、
張り紙みたいのが貼ってあって、
うん、
で、かなり近く、もう1メートル以内ぐらいまで僕は近づくんだけど、
うん、
で近づいたら、そのトイレのご案内っていうのが書いてあって、で、この 一回、その病院のドアを出てもらって、うん、で、こう曲がっていったところにありますから、うん、そう言ってくださいみたいなことが書いてあったわけです。うん、あ、なるほど、つって。まあ、僕みたいなパターンの人に向けてこの張り紙あるんだろうなって思ってさ。
うん、
まあ、割と目が見える人は、1メートルほど近づかなくても、少し待合室の椅子からちょっと見ただけで大体わかるのかもしれないけど、
うん、
僕はもう確認して、そうか、つって、受付の人に、取り行ってきます。つって
結局言ってね、うん、ちゃんとね。
いやまあ、
うん、
なんかね、
うん、
いやきっと、
うん、
僕がトイレに行ってる中、
うん、
呼ばれてでもその場に僕がいなかったら、
うん、
トイレ行ったさっきトイレに立って行った人じゃねってきっと察してはくれるけど、
うん、
でもその思考の時間を奪ってしまうのも申し訳ないから、
うん、
トイレ行ってきますつって、
うん、
で行って、
うん、
帰ってきて、
うん
大丈夫だったんですよ。そこからしばらく待ったから。
ああ、
10分、20分待ったから。
ああ、結構ね、うん。準備がかかったんだね。
待つなーって思って。
うん、
で待って、
うん、
で、呼ばれて、
うん、
したら、どんくらいだろうな、5、60項目書いてある紙を見せられてね。
うん、
で、その、どれについて調べたいですかって言われるわけ。
はあ。
で、まあ、僕、うん、事前に調べたときに、こんぐらいの項目があるっていうのを、チラッとは目にしてたから、
うん、
ああ、これかって思って、
うん、
で、その、まあ、なんか、なんて言うんだろうな、花粉にしても、
うん、
杉ヒノキだけじゃなくて、なんか何種類もあるわけですよ。
はいはい、
細かく調べたいからね。
うんうん、
で、あと、なんか、その他の、その、ハウスダスト系とか、もう、すごい細かくあるわけ、
全部。
で、
うん、
食べ物系に関しても、
うん、
十何個ぐらい項目があるわけですよ。
はいはいはい。
本当その、リンゴ、オレンジ、グレープフルーツ、キウイとかってあるわけ。
ああ、めっちゃ分類されてるのね。うん。
項目ごと単体であるわけですよ。
うんうんうん、
オレンジとグレープフルーツって違うんですかって。
柑橘類でまとまるんじゃ、みたいな。うん。
したら、看護師さんも、ちょっとそこまで私もわかんないですけど、ある
んで。わからんのかい。
そう。まあまあ、調べたいものを選んでほしいんですけど、って言って、うん、で、だから、何十項目も選ぶと、
うん、
そのオプションとして追加になるから、
うん、
本当に何万円にもなるわけですよ。
はいはいはい。
だけど、どうしようかなって思って、
うん、
どうしようかな、なるべくならそんなにかかんない方がいいからお金は、
うん、
どうしようかなって、で、
うん、
僕がこれまで反応が出たと思っている、
うん、
トマト、オレンジ、であと多分なんか気になるグレープフルーツ、
うんうんうん、
であとマンゴ
ー、
でアボカド、
うん、
あたりをまず選んだわけ、
うん、
で。でももう、せっかくだから、余計には調べなくてもいいけど、調べられるだけは調べたいから、
うん、
あの、いちごもあるわけね、項目に。で、いちご別に、今まで反応出た覚えもないし、
うん、
好きでも嫌いでもないし、調べなくてもよかったんだけど、でも、大体さ、記念のケーキといえばいちごじゃん。
そうね。大体いちごは入ってくる、ね。
で、これまでのパターンで、うん、その、ケーキ一緒に食べましょうよとかっていう時に、うん、僕ちょっとイチゴ、ちょっとあれなんでっつって避けてきたことが、ちょっと心苦しさとして残ってたから、イチゴも調べられるんだったら調べようかなと思って。
そうね、そうね。
うん。で、あと、そのマンゴーも、
うん、
まあ、僕、反応出たような気もしなくもないんだけど、そうでもないから、うん、まあいい、あと、めったに食べるもんじゃないから、
うん
まあ、いいっちゃいいんだけど、
うん、
でもマンゴー食べていいと分かったら、
うん、
僕の気持ちがちょっと幸せに向くから、マンゴー調べたいな、とかつって。
ねうん、
で、何項目か出して、
うん
で、そしたら、その、多分、ね、結構シンプルな、
うん、
合計16項目みたいなやつのパックっていうかね、そのプランというかだったんだと思うんだけど、
うん、
でそのベースの基本的な何て言ったっけな、通年一年中のアレルギーっていう項目が基本としてあって、
うん、
その大くくりでカビとか、
うん、
ほこりであとその花粉とかっていう項目が基本としてあって、
うん、
それプラス今僕が調べた、
うん
項目を合わせて 検査しますみたいな段取りだったっぽいのよ。
うん、
で、あ、どうしましょうっつって、ちょっと、1個多いって言われて。ああ1個多いよ。
なんてこった。
うん。で、そのなんか、なんか、どれ削るみたいな感じになってて、ええー、っつって、なん
か、せっかく選んだのに。
ここまでいろいろ考えて選んだのに、うーんって思いながら、でもじゃあ、じゃあ、オレンジ選んでるし、言うてもグレープフルーツもめったに食うもんじゃないから、グレープフルーツなくていいですわ、つって。で、あとね、だからその僕の選ばなかった中に、そのバナナとか、
はいはい。
もういろいろあったんだけど、うん、まあそれは、もうだから、できれば、全項目調べて、ないならないを知りたかったんだけど、まあそういう段取りになっちゃったから、まあまあまあいいかと。で、一応基本として向こうの予定というか、意思としては、そのアレルギーの疑いがあると本人が思っているものに対して検査をするってい う,、
うん、
いうセオリーみたいなのが多分あるんだよね、
うんうんうん、
だからまあまあそう出たことないけど調べたいんですっていうのはこう欲望に過ぎなくて
出てなかったら大丈夫じゃんっていう。いいじゃん、いいじゃん、そのままでって。
そう
大丈夫、大丈夫って。
多分ね、そう、そう。
もうね、
食べたことあるんでしょって出てないんでしょみたいな。多分あるんだよ。
うん、
だから、うん、その、疑いがあるものを選びさえすればいいじゃないっていうことなんだろうなと僕的に解釈して、
うん、
じゃあこれでいいですって言ってさ。うんうんうん、で、わかりましたっつって、
うん、
で、きっと、まあ、後から考えたら、その解釈の一つとしても、うん採決をするわけですよ。
うん、
で、そこに、もう、ピンポイントで、
うん、
そう、だから、ま、ピーナッツアレルギーも僕はチェックしなかったけど、
うん、
ピーナッツだったらピーナッツの成分を血液に、こう、何かしらであれして、
うん、
で、反応が出るかどうかっていう、多分一個一個の検査なんだよね。で、その、もう、そこまだ、まだそこまでデジタルで、こう、全部を網羅、してないというかさ、できればさ、
うん、
近未来だとさ、
うん、
もう一発血液取ったら、
うん、
その血液の成分を分析して、
うん、
バーンってどれにアレルギーがあるかバーンって全部出してくれりゃいいじゃん。でも多分まだそこまで行ってないんだよね。一個一個これにはアレルギーあるないあるあるあるないって選ばなきゃいけないから、だから、そのある程度項目が区切られてるし、
うん
項目を足せば足そうと手数が増えるから、高くなるのはまあしょうがないなって思って。で、
うんうん、
長くなってごめんね
。いいよ。で、これで受けました。
うん、それで、
うん、
そう、血をね、まあ、僕はもう献血とかが大好きマンだから、
うん、
血を抜かれるとか全然平気で、
うん、
でもあとはヘラヘラしてさ、
うん、
看護師さんと、採血いつもどちらやってやるところありますかとかつって、
うん、
もう僕はもう血管が十分なんで、
十分
もうどっちでもいいですねっていつも言われますみたいな感じで言って、
うん、
そうですかとかって言われて、うん、じゃあとりあえず、右利きだそうなので、
うん、
左腕見てもいいですかって言われて、
うん、
見てください、いくらでもと思って、うん、で、じゃあ親指中にして握ってくださいって言われて、ギュッつって、で少し、なんていうの、
うん
安堵の笑みを浮かべられてさ。確かに、血管太くて分かりやすくて刺しやすいわっていう顔で、って、笑みを浮かべられて、で、僕も、つって、でしょっていう顔をして、
ね。安心安全の感。
そうそう。あ、じゃあ左で取りましょうね、つって、さっつって、ぎゅーっつって、もうあっという間に取って、もう全然、痛くも、あ、まあ、チクッとはしたけど、全然大丈夫で取ってもらって、で、まあ結果が出るのが、一週間後、一週間以降後なんで、一週間を目安に、それ以降で、次来てくださいと。あ、予約はいりませんと。
また、また、自己責任の。
一週間以降で、結果が出てるんで、
うん、
来てください。って言われて、
うん、
ありがとうございました、つって、
うん。
で、さすがにね、だから、やったことも把握してんだろうね、
うん。
最後お大事にとは言われなかったね。では
ー
ぐらいの感じで。
別に大事にしなくてもって
。そう、一週間以降後に、また検査に来ただけですからね。一週間以降後に、来ていただければっていう感じで、はいーっつって、ではーっていう感じで終わって、 お金はね、
うん、
6000何百円でした。
おお、意外と、
はい、
まあまあこれぐらいっていう。
いや、あの、うん、なんかね、36項目ぐらいのもうちょっとでかいチェックだと、
うん、
多分1万円ぐらいするんだけど、
うん、
僕はそっちの方で一応覚悟はしてたんだけど、
うんうん、
で、まあ、それより足していくと、本当に、全項目を絶対やりたいみたいになると、10万ぐらいに本当になるんだけど、
うん、
でも、その、一番シンプルな、やつだったっぽくて、
うん、
で多分ね、幼児とか、が、最初に受ける、やつだと思うんだよね、うん。基本何項目みたいなやつだから。うん、
はいはい、
だからまあ、で、安く済んでよかったな、って、
う
ん。
よかった。うん、
その結果が、
うん、
まあおそらくもうこの配信日の21日頃出てるでしょ
う。うん。そうね。それは、いつ発表すんの？
え？
え、いつどこで発表する？
だってさ、
うん、
平井さんはさ、
うん、
もう12月1日配信分の収録でしか会わないじゃん。
そうね。じゃあどこで発表すんの？
まあ、でも、一人で北総読んでおくかな。
あ、もう。
発表しない。
墓場まで持ち込むみたいな。あれ、そういや、カスヤ受けたって言ったよねって。
受けてない。
え？言ったって言った言ったって言った。
急にちっちゃい子の嘘。何それ本当だよ。
ここまで言っときながら。言ってないって言ったって言って。
で平井さんがね、すごい興味を持ってさ、うん、どうだったどうだったって聞いてくれるんだったら、うん、平井さんのところで発表、平井さんのいるところで発表したいなと思ったけど、
聞く聞く、12月1日に聞く聞く。
平井さん全然興味なさそうだったからさ。
なんで言ったんでしょって言って。あれだけ言ったんだから言ったんでしょって言って、
うん。
どうだったのって。
うん。
うーんって。なんだその目は。なんだその目は。
平井さんが一番に知りたい、
うん、え僕を一番にしてくれるの？
なんでそういう機会すんだよ。
なんで？何？私と仕事どっちが好きなの？
それとこれとは話が別。
そうなの？
うん、ちょっとね、うん、この前、
うん、
アメトークで、
うん、
パクリ台湾グランプリみたいな企画やっててね、うん
はいはい、
でそこでカウカウが出てて、
お
で、じゃん、剣に負けたことがない男みたいなコントみたいなのをやってたんだよ。
うんうんうんうん、
で、それを見てて、
うん、
で、まあいろいろパターンがあるんだけど、その中で、うん、それとこれとは別っていうフレーズが出てきてね。で、それも番組内で大いに盛り上がって、最後までもうみんなでしゃぶり尽くしてたいいネタだったんだけど、
うん、
それが今ここで出てきちゃったから、
あら
僕は今、うん、それとこれとは別ってなっちゃって、で
うん、
ここまで脱線しちゃったけど、
うん、
ごめんね。
いえ。
それで？
え？何？
いや、平井さんの気持ちを聞いてるわけですよ。
知りたい
平井さんは、
知りたい。
このけ、いや、じゃあ平井さんはこの結果を、
うんう
ん、まあ、それこそ、リスナーさんより先に、
え？
一番に知りたいっていう。
いや、そりゃね、知りたい。
感情の起伏が読めないんだよ。
いや、だから、やっぱりね、リスナーさんと約束したことなら、やっぱりリスナーさんの前で、一番に、届けた方がいいよ。
確かにな。
うん。
リスナーさんの中にも、
うん。
まあ、言ってくれた人もいたし、うん、言わなくても、カセヤさん、頑張れって、
うん。
思ってくれた人もきっといただろうから、うん、そうだね。
うん。
リスナーさん、と一緒に、
うん、
じゃあ、まあ、収録時に平井さんに伝えるから、
うん、
リスナーさんより、まず、一番に聞くのは、君だよ、ま
ず。よっしゃ！
いやいや、違う。
よっしゃ！
食ったな、急に食ったな。
やったぜ！
うん、じゃあ、わ、
うん、
かりました。
うん、
もう僕はね、結果が出たら、うん、いち早く言いたくて、うずうずしちゃうと思う。
結果を一番言いたい。
すごい言いたくて、うん、うずうずしちゃうとは思うんだけど、うん、じゃあそれは、
うん、
もう、まあ、リスナーの皆様には、10日くらい寝かさせていただきます。
うん、そうね、
うん。じゃあ、12月1日に、発表しますから、
うん そうですね。
なんだかよくわかんないけど、楽しみにして、まあ、うん、何が楽しいのかよくわかんないけど、お楽しみにしていただければと思いますよ。
はい。
僕ね、一通り、
うん、
楽しくも一生懸命話して、
うん、
もうね、肌寒くなってきた、
うん、
冬近しの晩秋、
うん、
汗をかいてます、ね。体がホクホクしてます。
よかったね。
よかった。
温まったね。
平井さん。
うん。
今日もありがとう。
うん。カスヤ、今日もありがとう。
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。というわけでお送りしてまいりました。今回の、平場なのに、1時間、雑談ショー。そろそろお別れのお時間です。
はい、皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は12月1日木曜日です。
うん、
どうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー勝谷浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。色褪せて消えてく声。